本年もここに昇天者を記念する礼拝を共に守ることを許されました。先ほど読みいただきましたフィリピの信徒への手紙の御言葉に印象深く告げられておりますように、私どもの愛する家族、信仰の友が天に召されていきましたが、その地上の歩みはまさしくパウロの言う通り、ひたすらに目標を目指して走るものでありました。今日ここに地上の別れをなしたそのつらい思いを再び思い返しぶり返してしまう側面もありますが、やがて私たちも目標にまで導いていただき、ゴールの彼方で愛するその一人一人と相まみえる時を待ち望む希望を持って、自分に備えられた道のりを走り続けていきたいと願います。本日使徒パウロのフィリピの信徒への手紙は、パウロという初代教会の指導者が実は獄中から送った書簡、獄中書簡と言われるものの一つです。使徒パウロは人の行いによらず、ただキリストの十字架と復活にこそ救いがあるのだと福音を説きました。しかしそれは己の行いにより頼もうとする人たちからは激しい敵意と憎悪を買うこととなり、そして不法に囚われることとなりました。牢獄に入れられ、先の見えない誠に厳しい状況の中、獄囚から使徒パウロは目標を目指してひたすらに走るのだと愛するフィリピンの教会の人たちに告げております。厳しい人生の道のりの中で、目標を目指して前向きに生きるということは、何も聖書の言葉だけではなく、いろいろな人が生きる上で大切だと言ってきていると言えるでしょう。目標を目指して生きるということは、平凡な人生訓にも聞こえるかもしれませんが、私ども信仰を求め、救いを求めようとする者にとっては、実は決定的なことをここに示されております。12節に、私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありませんと言っています。つまりこれは自分は不完全だ、そう告白しているようなものであります。未完である。それを得たわけではないと続けて言ってますが、それと言っているのは、実は今日読んでいただいた手前のところにあります、キリストの復活に達するということであります。初めて読まれる方は何のことか大変わかりにくい表現でありますが、パウロというこの人は、すでに復活したキリストに出会い、その救いに預かっているわけですが、なお地上にの人生を歩み、旅路を進めていくときに、肉にあって生きているとき、不完全さを負うものであります。キリストの復活に達するときとは、その不完全さから、 黙示録のところに言われている言葉で、目の涙をことごとく拭われ、もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もないと言われる次元に入れられる時であります。キリストは3日目によみがえられ、40日間弟子たちと共に過ごし、そして天に昇って行かれたと聖書にあります。しかし、世の終わりの時に再び来られ、私どもを神の永遠の御国に入れてくださる。いわばその時であります。今日の最初のキーワードでもある不完全さというのは、実は厄介であります。特に、神の不思議な導きの中で聖書の言葉に出会い、あるいは信仰の世界に触れていくようになり、信仰を求め、救いを真面目に求めようとし始めるときに、自分自身の不完全さに気づかされていきます。そしてそれは信仰を求め、救いを真面目に求めようとしていく中で、信仰者として立つこと、洗礼を受けてキリスト者としなっていくことに躊躇させてしまう。不完全さというものは、己の信仰についての認識不足や知識の不足ということだけではなくて、幾分か聖書の言葉に聞いてくる中で、そこに示される自らの罪に気づかされてきておりながら、キリストに委ねていくことが信仰であるということを知らされておりながら、自分自身に本当にその信仰と言えるものがあると言えるんだろうか、信仰そのものが足りないのではないかという不完全さ、その思いにとらわれるのではないでしょうか。初代教会の指導者パウロは大変なカリスマを持った人でした。カリスマというのは、今ではもう古くなりましたが、美容師さんでカリスマ美容師って言われたりしましたけれども、もともとは聖書の言葉で、賜物という特別な賜物をカリスマと言います。このパウロという指導者は、見た目は実はとてもみすぼらしい中年のおじさんだったようです。しかし、彼の言葉は非常に力を持って、人々の魂の奥底に届くものであったそうです。ようであります。新約聖書に多数の手紙、文章を残しておりますが、この人の真似は想像できないだろうと、皆思うところであります。特別な人のように思えてまいります。しかし実は、私たちと少しも違わない、己の不完全さを抱え、時にうなだれ、時にうめき、時につぶやいています。ローマの信徒の手紙の7章には、やはり、己の肉の人として、自分の望むことは行わず、望まないことをしてしまっている。自分の中に起こっている、こう、内部分裂に、こう、葛藤し悩みます。そのことを赤裸々に述べています。そして、最後には、私はなんと惨めな人間なのでしょう、とまで言うのです。今日のところでも、自分はすでにそれを得たというわけではないと言います。おそらく周りの人たちは、この指導者こそ、キリストの復活という、究極の信仰の高みに達しているのではないかと思っていたかもしれません。しかし本人は、そうではないというのです。自分は完全なものとなっているわけではない。何とかして捉えようと努めているというのです。 その理由、その動機はキリストに捕らえられているからだと。最初のキーワードは自分の不完全さです。二つ目のキーワードは捕らえられているということです。今パウロは不法に捕らえられて獄に入れられている、捕らわれの身です。しかし実は真にパウロを捕らえているのはその獄屋ではありませんでした。キリストであります。これは決して理念的な言葉遊びをしているのではありません。捕らえられているというときに、私ども一般的に普通に考えますと基本的には悪い意味になります。あの人な、捕らえられてるよ、自分も今捕らえられてるな、そう表現されるときはほとんど悪い意味です。ネガティブなものです。何か強い力に支配されて身動きが取れずに自由がなくなっている状態を囚われの状態と、普通に考えるならばそうでありましょう。名誉欲や物欲などの欲望に囚われてしまっている人、己の過去の罪に囚われていて常に自分で自分を自虐的に責め続けなければ済まないという仕方で捕らえられている人、コンプレックスに捕らえられていてそのためにかえって虚勢を張っている人、優越感に捕らえられていて人を見下す人、捕らえられるというのはろくでもないことのようです。しかしパウロは言う、私はキリストに捕らえられていると。それが原動力となって己の不完全さにうめき葛藤しのたうち回っても、それでも身を前に乗り出して目標に向かってひたすら走るのだと言える、これは普通の考え方に逆行しています。普通ならば捕らえられているからもう何もできないと諦めるんです。しかしキリストに捕らえられているから自分は不完全だけどもなお頑張ると言うんです。パウロが言うところのキリストに捕らえられているとは、何か甘ったるく聞こえるかもしれませんけども、キリストの愛に捕らえられているということなんです。自分はこんなにもイエスという方によって愛されてしまっている、何の良い行いもできていないのに、キリスト者クリスチャンと呼ばれるにふさわしい生活や行いも、またそのような目に見えるところだけではなくて目に見えない心の思いもとても醜いものであるのに、それなのにこんな自分をかけがえのないものとして愛し慈しみ、この自分のために苦しんでくださった、許してくださった、そんな主に御言葉を通して出会い、一度は喜んでいながらもまた犯してしまう愚かな過ちをなお許し続けてくださっている、この尽きぬ許しの中に置かれてしまっている、救いの中に入れられるはずのないものが今なお入れられてある、これがキリストイエスに捕らえられているということ。自分の不完全さが単に十分じゃないというどころの話ではなくて、とてもとても深い賭けを負っている、特にキリスト者としてのいわば肩書きを背負って生きている者は、最も近しい家族に対して胸張って俺はクリスチャンだキリスト者だと言えない、愚かさや情けなさや不出来な あなたそれでもクリスチャンなの？キリスト者なの？と言われてしまうようなことばかりではないか。その不甲斐なさを抱えながら、私どもはキリストに名を捉えられているということへと向かわせられるのであります。捉えられてしまう幸いに生きる者は、マラソンランナーのようにゴールを目指してひたすらに走るのだと教えています。その時に後ろのものを忘れとあるのです。これまた無責任な言い方に聞こえるかもしれません。しかしそうではありません。実はここに呼応するもう一つ聖書の言葉があるのです。今日は開けませんが、ヘブライ人への手紙、まあ、略してヘブル書と言ったりしますが、聖書の新約聖書の後ろの方にある書物のヘブル書の12章にこうあります。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人、証人ですね、証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、絡みつく罪をかなぐり捨てることと、今日の後ろのものを忘れということ、どちらにしても、それは自分の中にある罪をきちんと解決しないままに、記憶の彼方に消し去りうやむやにしてしまうことができないものであります。パウロが今日のところで、キリストに捕らえられたのだからと言っていることを、ヘブル書では、このイエスは、ご自身の前にある喜びを捨て恥をもいとわないで、十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです、とあるのです。これがあるから。だから、過去の罪を投げ捨てることができる。キリストに捕らえられているから忘れることができる。いつも罪は足元から絡みついてきます。そして私たちの足を止め、前に行かせなくします。キリストに捕らえられていること、おびただしい証人に、先に召された信仰の先達、愛する家族に囲まれていることを、そのことを見る目を聖霊なる神が開いてくださる。祈り求めよ。キリストに捕らえられていることを知るということは、自分で納得しようとすることを手放すことであります。なぜならば、自分で自分が納得できるようにしようとすることは、自分が信仰のあるなし、信仰の良し悪しを判断する主人になってしまうからです。だから悔い改めてそれをやめる、そして委ねる。そこに主は御手を広げて待っていてくださる。信仰の先達や先に召された家族も、その主の御手に不完全な己を委ねていったのではなかったか。私たちも同じです。自分の不完全さを測ることをやめて、それを百も承知で受け止めてくださる主に委ねよう。もうすでに許しの中に招き入れられてきている事実があるではないか。すでにキリストに捕らえられてきているではないか。委ねていくときに、我らの翼は大きく伸びていきます。罪に傷つき小さく縮こまっていた翼が 大丈夫だ、安心しなさい、立ち上がりなさいとの御声に応え、恐る恐るかもしれないが、翼が広げられていく。自分にこんな翼があったのかと、自分でもびっくりするくらいでありましょう。委ねることによって立ち上がり走り始めることになる。わしのように翼を張って登っていくことになる。信仰の先達、愛する家族に倣って前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指して、私どももひたすらに走ろうではありませんか。